先週は賑やかな礼拝が行われておりまして、私も YouTube であって見ましたけども、はい、アンパンマンがずらっと並んでね、楽しそうでしたね、本当にね。私も参加したかったですけども、私は山口県の宇部市にあります宇部新生キリスト教会というところですね、40周年の記念の礼拝でメッセージをしてまいりました。1985年に一人の信者さんですね、不動産屋をなさっておりました一人の信者さんが、自ら資材を、投げ打ってといいますかね、自分のお金で土地と建物を建てて、教会を建ててですね、で、そこから伝道が始まったというね、うちの教団では非常に珍しいというか、全国的にも非常に珍しい、しかも少々じゃない立派な教会でですね、そこで40年間ね伝道してこられたわけですけども、何人かの牧師がその教会に使わされて、で今牧師をしている川西英子っていう先生はですね、ちょっと今手元に資料がないんですけれども、20年ぐらい前かなに来られて、その後3年後ぐらいに結婚されたんですけども、そのご主人がですね、結婚して17年目ぐらいに、結婚して何年目だったかな、ちょっと忘れた、6年目か7年目かに突然亡くなったんですね。でそれも、もうちょっと経ってたか、10年ぐらいか、すいませんいい加減で、いずれにしても、で、私その夫婦のことよく知ってたんですけども、日曜日の朝ですね、奥さんから電話があって、主人が亡くなりましたと、日曜日の朝に電話があって、で私慌ててその教会に行った記憶があるんですね。でその後、彼女は一人で、それでも頑張ってね、信者さんと本当に力を合わせて、教会を支えて盛り立てて、今日まで来られてるんですね。私はその、彼女は、3年前かな、4年前に再婚、信者さんと再婚なさって、今は川西というお名前になってますけれども、でも本当に頑張ってね、いろんなことを一生懸命なさってきた先生で、私もその礼拝でご用させていただいて、なんで私が呼ばれたのかちょっとよく分からなかったですけども、それでも少しはこの教会の事情を知ってるということもあってね、呼ばれてメッセージをしましたけど、共にこの40周年の神様のね守りと導きを感謝いたしました。で2年前にこの街道の県道30周年をお祝いした時に、ナイトデライトっていうねバンドが来てくれましたけども、今回も宇部にナイトデライトが来てくれてですね、2度目のコラボをやったわけですけども、それもとても楽しかったです。で午後からは彼らがコンサートをしてくれてね、街道いっぱいの人が詰めかけてくださって、そちらも楽しいひとときでした。皆さんの、お祈りを心から感謝いたします。さて、今日はですね、この今年ずっとお話をしてまいりましたシリーズ新イエスのまとめ、5回シリーズのまとめの4回目で、イエスの革命というお話をしているわけですけれども、今日のタイトルはですね、象への付与という、ちょっとゾッとするような名前ですけども、この今回の5回シリーズでね、お話ししていることは、結局イエスによって何が変わったかということですね。イエスによって何が変わったのかということをお話ししているわけです。1回目は愛の価値が変わったんだと。そして2回目は救いが全人類に及んだんだと。それまではユダヤ人に律法を守る者に限られていたけれども、イエスによってイエスを信じる全ての人に救いが及んだんだと。そして3回目は、私たちが目指すべき完全な見本がイエスによって示されたんだと、人間とはこう生きるべきだということをイエスは示してくださったわけですね。そして今日はこの4回目で、命の質と意味が変わったんだということなんですけれども、それを象徴しているのはこの造営という言葉なんですね。そして、来週は最後ですけれども、終わりの時代の始まりというですね、 お話をして終わりたいと思っておりますけれども、まあ、そもそもイエスが来られる前、命というのはどう考えられていたかということですけれども、まあ、もちろんその旧約聖書における命の考え方ということですが、そもそも命というのは神がこの世界をお作りになった時にですね、人類人間を最後に創造されました。その時に人間の中に吹き込まれたものだというふうに聖書には書かれているんですね。創世記の2章の7節ですけれども、主なる神は土、アダマ、土っていうのがそのヘブライ語でアダマっていうんですね。それにで 土の塵で人を形作ったと、人間の体を形作って、その鼻に命の息を吹き入れられた。この吹き入れるというのが、ナファーという、ヘブライ語なんですけれども、今日すいません、ちょっとカタカナいっぱい出ています、はい、カタカナの苦手な方あるかもしれないですけども、僕も小説読んでてカタカナの名前いっぱい出てくるとね、途中で嫌になるんですけど、まあ、別に分かんなくて全然いいです、はい、私がバーバー言ってるだけですけど、重要なのはゾーエだけですから、まあ、あとは忘れていただいてもいいんですが、まあ、一応旧約聖書におけるこの、まあ、天地創造のストーリーの中ですけれども、人はこうして生きるものになったと書いてます。生きるものになったっていうのがヘブライ語でネフェーシュというんですけども、ネフェーシュの元はナファーなんですよね。でこのナファーもネフェーシュも元々の語源はナファシュという、でヘブライ語っていうのはですね、母音がないんです。子音だけの言葉なんです。だから NPHS なんですね。NFS でもいいんですけども、でこの意味は息という意味なんです。息、ふうっていうこの息ですね。つまり人間の体は地の塵から形作られた。こう不思議ですね。人間死んだらどうなりますか。土に帰りますよね、うん、それは神様が土から作られたからなんですよ、ね、だから当然のことなんです。土に帰る。でも土に帰るものがこうして生きているのは何かというと、神の息が吹き込まれたからだと。そして生きるもの、だから生きるものってヘブライ語っていうのは息をしているものということなんですね。まあ、もちろん私たちもこの生きるということと息をするということはね、イクオールだから、まあ、生きてるか死んでるかって息をしてるかどうかっていうふうに聞きますけれども、まあ、そういうふうにこの聖書には旧約聖書に記されていて、そしてこの人間の死というのはこの人間に与えられた神の息が神のもとに戻ることだと、そういうふうに旧約聖書は、まあ、描いてるわけですね、まあ、直接こういう表現があるってわけじゃないですけれども、コヘレトの言葉の中には、塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰るって書いてあります。でここではネファシュとかネファっていう言葉は使われてなくて、ルアハっていう言葉が使われてるんですけども、実はルアハは風という意味なんですね。だからまあネファシュと同じような意味で、その息は神のもとに帰るということですね。だから人間の死というのは、まあ、人間の生は命は神の息が吹き込まれたことだし、死はその息が神のもとに帰ることだというのが、これが旧約聖書の考え方です。だから死んだ後どうなるかっていうと、もうそれはみんな神のもとに帰っちゃっておしまいっていうことです ね。だから死んだら全部はきれいに終わるんだと、なくなるんだっていうのが旧約聖書の考え方なんですね。まあ息は神のもとに帰ってるからそこで残ってるとも言えなくはないんですけども、ただですね、中間時代って旧約聖書と新約聖書の間に、いろいろこう複雑な問題が起こったんですね、このイスラエルの中に。それはね、殉教者がたくさん起こったんですね。イスラエルがこのギリシャとかローマに攻められて、で殉教した人がどうなるのかと。で普通に死んだ人と殉教者と同じじゃかわいそうだと。で殉教した人はもう一回蘇らなきゃかわいそうじゃないかっていうのは、そういうまあなんか思想みたいなのが生まれてですね。でイエスがこの地上を歩まれた時に、で聖書福音書を読んでいただくと分かるんですけども、その死者は蘇るか蘇らないかというのが議論になってます。でパウロなどが所属していたファリサイ派では復活はあるんだと。でしかし 大祭司たちが所属していたサドカイ派では復活はないんだと、ネファシュが帰っておしまいなんだ、そういうこう議論がね起こっていたわけですけども、いずれにしてもこのイエスがこの地上においでになる以前にはユダヤ人の中にはこの人間の命というものは、まあ、神のもとからいただいて神のもとに帰る、それでおしまいというそういうこう考え方が一般的でありました。で、まあ、イエスの時代というかこの新約聖書の中にはですね、実は、まあ、ギリシャ語で書かれてますけども、命を表す言葉が、ね、4つあるんですね。4つあるんです。またカタカナいっぱい出てくるんですけども、まあ、これは教養としてまあトリビアですけどお知りになったら面白いと思いますけど、ビオスというのがあります。これはギリシャ語における命の一番普通の言い方で、でバイオっていう言い方ありますよね。英語でバイオケミカルとかバイオって、バイオの元はこのビオスなんですね。で生活とか生涯とか一生とかを表すときにこのビオスという言葉が使われていて、で新約聖書の中ではルカ福音書だけがビオスを使ってます。ルカお医者さんなのでどうもこの言葉を好んだんじゃないかなと思いますが、他の福音書では使われておりません。それからプシュケというですね、これは時々私がお話ししております言葉ですけれども、これは英語の PHY サイコロジーとか、ね、サイなんとかっていう単語の頭の PHY がこのプシュケから来てるんですけれども、この、まあ、英語ではこれは、まあ、心を表す言葉として使われてますけれども、肉体に宿る命としてギリシャ語においてはこれはプシュケが使われています。だから人を生かしているものっていうような感じですね。それから今日お話をするゾーエですね。ゾーエで実はですね、ギリシャ語の聖書以外の書物だとこのビオスもプシュケもゾーエもそんなに違わないんです。だからそれぞれこう好みで使い分けてるような感じはあるんです。で聖書においてはこれははっきり使い分けられてるんですけども、まあこのゾーエというのはズーって、動物園ね、ズーはこのゾーエから来てます。はい、僕もこれ最近まで知らなくてですね、もともとズーっていうのはズーロジーというなんか生物なんとか学から来てるんですかね。全然余談ですけど、今まあ、例のパレスチナ問題でね、たびたび名前が出てくるガザっていうところありますね。ガザが語源になっている私たちがよく使う言葉があるんですけど、ご存知ですか？僕もこの間聞いたんで、ガザね、すごい近いんですよ。ガーゼだそうです。ガーゼっていうのはもともと地域で採れた綿が非常に質が良くて手当てに適しているということでドイツに渡ってですね、それからだからガザの木綿だから、ガーゼになったんです。今は違いますよ。今はね、今は違うけれどもそうだそうです、はい。全然関係なくてごめんなさい。まあ造影ですね。それでもう一つは、プニューマっていう言葉があります。プニューマも実は命と訳されるんですが、新約聖書においてはもっぱらこれは霊と訳されます。だから精霊もプニューマですし、人間の霊もプニューマなんですね。で実はヘブライ語のさっき言ったナファシュっていうのはこのプニューマに訳されるんですね。なのでちょっとこうこの辺こうギリシャ語とヘブライ語のつながりっていうのがなかなか難しいところあるんですけれども、まあ、いずれにしてもこの4つがギリシャ語において命と訳される言葉なんですね。で聖書において重要なのは何かというと当然造営なわけですね。で造営はイエスがもたらした命として、特にヨハネ福音書はこの造営をクローズアップして描いております。これは今年の冒頭に今年の御言葉である今日も修法で括弧付けになってますけどね、私はほにゃららほにゃららほにゃららと書いてますけど、道であり真理であり命のね、この命が造営なんですけれども、その時にも一度お話はしておりますけれども、イエスによってもたらされたものというふうに聖書は描いております。でもともとイエスは この地上に来られる前は神であり創造主でした、つまり命の与え主であったわけですね。その人間を創造した時にその息を吹き込んだのもイエスなわけです。で、初めに言葉があったっていうのは、この言葉っていうのは受肉する前に、人となる前のイエスのことですけれども、言葉があったと、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなったと。なんかちょっとこの禅問答みたいな言い方してますけれども、まあ、これがあのヨハネ福音書の特徴なんですが、まあ、いずれにしてもそのイエスは神であり創造主だったと。その神であり創造主であった方の中に造営はあったんだと、まあ、当然なんですよね。この地上に造営は存在しません。創造主だけがその造営を持って、で、言葉のうちに命があったと。で、命は人間を照らす光であったと。イエスのうちにこの造営というものがあって、そしてその造営がこの地上にもたらされたことによって、この地上に光が再び差したんだということですね。罪によって闇に覆われていたこの世の中に、イエスがもたらされた造営が光となって輝いたんだと。で、私は道であり真理であり命であるとイエス自身がおっしゃいました。私は造営なんだよと。そしてイエスは造営を与えると言われたんですね。イエス自身造営であり造営を持ち込んでくださった方ですけれども、それを与えましょうと約束してくださった。子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのですとイエスは言ってます。あなたというのは父なる神ですけれども、父なる神から委ねられた人すべてに造営を与えることができる。造営はイエスのものであるし、その造営を与えることができるのもイエスだけですね。神のもとから来られた方だけが造営を与えることができるんだ。じゃあどうすれば私たちはその造営をいただくことができるんでしょうかと。それはイエスを信じることだ。信じる者が皆人の子括弧イエスによって永遠の命を得るためであるとヨハネ福音書の3章の15節16節に書いてあります。イエスを信じるならばその造営をいただけるんだと。なんか一生懸命、お供えをしたり拝んだり修行したりじゃない。イエスを信じることで造営を私たちはいただける。信じただけで造営がやってくるということですね。で、しかもその造営というのは永遠の命と訳されますけども、決して死んだ後もらえるものじゃないです、はい、早く死にたいな、死んだら造営もらえるんだからなというふうに、思う必要はありません。信じた瞬間にもらえるんです。それがはっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ているとイエスが言っている。得ていると、イエスを信じた瞬間からもう造営を得ているんです。永遠の命をもらっているんです。もうその瞬間に、ね、得ているんですね。将来死後に与えられるものではありません。で、さらにですね、このイエスを信じるっていうことについてヨハネ福音書は、まあ、いろんな説明をしてますけれども、非常に印象的なのが6章なんですね。6章の53節にイエスは言われた。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はないって言われてるんですね。人の子の肉を食べその血を飲まなければって、なんかすごいね、残虐な感じしますけど、もちろんこれは例え比喩ですね。またお分かりだと思いますけれども、で、この言葉は少しまだね後半があってですね、これをちょっと読みたいと思うんですけれども、この53節の続きですけれども、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きると書いてあるんですね。で、ここに、まあ、しつこくね、 ヨハネ福音書時々すごいしつこいです、はい、もう分かったよって感じでしつこく出てくるんですけども、正確だと思いますが、私の肉を食べその血を飲む者には永遠の命を得ると、肉を食べ血を飲む者にはいつも私のうちにより、私もまたその人のうちにいると、そのように記されているわけですけれども、まあ、この表現っていうのは、まあ、普通に読んだらですね、まあ、生産式の比喩かなっていう感じですよね。まあ、生産式はイエスの体をパン、そしてイエスの血を、まあ、ブドウ酒ブドウジュースとして私たちいただくわけですから、まあ、これは生産式のことを、言われてるのかなという感じしますけれども、しかしこのくどくどした言い方からですね、生産式よりもっとやっぱり深い意味がねある感じがしますよね。ただただ生産式を受けなさいというイエスが言ったわけではないと思います、はい、で実はこの箇所は初代教会のクリスチャンが、その周囲の人々から誤解された、ところなんですね。でキリスト教徒は、肉をイエスの肉を食べイエスの血を飲んでいる野蛮な、宗教者であるというみたいなことが、言われたらしいです、はい、でももちろんねそんなことはないわけですけれども、でもちろんこれは生産式の比喩的な表現だけではおそらくないと思いますね。でそのことのもう一つの証拠があってですね、これがなかなか面白いんですけれども、まあ、ヨハネ福音書っていうのは単語をねとても大切にしてるんですね。さっき言ったその造営の話もそうですけれども、この箇所だけ、特別な食べるっていうギリシャ語が使われてるんです。トローゴーというですね、トローゴーというギリシャ語なんです。ここしか使われてないんです、新約聖書の中で。でこのトローゴーというのは普通に食べるっていうことじゃなくて、食らいつくとかむしゃむしゃ食べるっていう意味なんです。普通に食べるっていうのはですね、 SCO という ASCO 食べるって覚えるんですけど、 SCO という言葉があるんですけど、ここはトローゴーなんです。まるでですね、まあ、ヨハネはこの話をイエスから聞いて、そしてイエスの思いをこの文章に書き起こすときに、これは SCO じゃないよと、トローゴーだよと、イエスはここで言ってるのはただただ食べなさい、口に含みなさいということじゃなくて、がっつり食べろと、そういう意味で言われたに違いないということで、トローゴーという言葉を当てたんだと思います。イエスはそもそもアラム語を喋ってますから、これギリシャ語ではないわけですけども、まあ言ってみればそれを翻訳してるわけですけどね。でこの青いとこありますね、青いとこ、この食べる食べる食べる食べる、この4箇所がトローゴーなんです。でここだけ特別、トローゴー箇所です、ここはね、まあ、日本語の聖書読んでると全然分かんないですけども、ギリシャ語の聖書読んでると、あれなんでここでこんなめったに見ない単語が出てくるんだろうという感じでびっくりするとこなんですけども、それだけこの箇所には、まあ、イエスの思いもこもってるし、著者であるヨハネの思いがこもってるんです。イエスはね、造営を与えるよと、みんなに造営を与えるけども、そのためには私の肉を食べてほしい、むしゃむしゃがっついて食べてほしい、私の血を飲んでほしいと言われてるわけですね。でこれがトローゴーというですね、言葉ですけれども、じゃあイエスの肉に食らいつくと、トローゴーするというのは一体どういうことかということです。これももちろん比喩ですからね、比喩ですけども、ただただイエス様いただきますっていうんだと、なんとなくこの、まあ、ありがとうございますっていう感じで、まあ、前回ねお話ししましたけれども、このその時イエスならどうするかっていうですね、イエスを見本にするっていうこともとても大切ですけど、なんかトローゴーはもっと踏み込んだ感じします。ただただイエスを見本にしろっていうだけじゃないと、うん、だから私もまあ前回お話をして変なシール配ってですね、 皆さんも喜んでいただいてね、貼っつけていただいてますけども、携帯のスマホの待ち受け画面にしてくださってる方もあってですね、感動しましたね、私もね。でもイエスはただただ自分の真似をしろと言ってるだけじゃない、よりなんか深く自分を食べろ、がっつけ、要するに自分と関われ、交われっていうようなですね、そういう思いがこの言葉にはあると思います。そういう意味ではイエスを取り込んでね、住まわせて共に生きていくっていう、そういう意味がね、うまく説明しきれてないと思いますけれども、このトロゴという言葉には含まれているんではないかなと思います。そして同時にイエスの血を飲みなさいと言ってる。このイエスの血というのはもちろん十字架の上で流された血のことですね。ローマ書にキリスト、神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となりましたと書いて、イエスが十字架の上で血を流してくださったことによって私たちの罪は贖われたわけですね。その血を飲むということは、私たちはこのイエスの血によって私たちの罪は贖われましたと、私たちの罪は許されました、イエス様が代わりに私の罰を受けてくださって、私が本来なら十字架で流さなければならなかった血をイエス様は流してくださいましたと受け入れることですね。これがイエスの血を飲むということです。また同時にこの血は新しい契約の印とイエス自身が言われました。これは罪が流されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であるとですね。これを読むために私が思うイメージはね、ハンコですね。ハンコ、日本語の、ね、契約書は必ずハンコがね、朱肉のハンコじゃないですか。あれって世界でも珍しい文化、皆さんご存知ですかね。世界はほとんどサインですね。でも日本の場合は赤い朱肉のハンコを押しますけどね、だんだん今ちょっとサインに行きかけてますけど、まさにこのキリストの十字架の血っていうのは神が押してくださったハンコですね。赤いハンコです。どういうハンコかというと、私はあなたを永遠に裁かないっていうハンコです。あなたは私と永遠に切れない関係で結ばれたっていうハンコが十字架の血なんです。目で見える形で神はそれを私たちに見せてください。神は私たちを愛しておられるし、私たちのためにどんなことでもしてくださる神だけれども、イエスがこの地上に来て、そして十字架にかかってくださらなければ、それが本当かどうかということは私たちには分からなかったわけですね。あくまで架空の話になっちゃう。でも架空じゃないと、事実だと、リアルだということをイエスの十字架が示しているわけです。まさにイエスの血はその印ですね。でも不思議なんですよ、当時ローマの法律においては死刑にするっていうのはですね、別に十字架刑じゃなくてもよかったんです。他にいくらでもあったんです。でも十字架刑は反逆罪なんです。見せしめの刑です。なかなか殺さないための刑。イエス反逆しましたか、ローマに。反逆してないんです、ね、一切反逆はしていない。だけれども、まあここに本当に不思議な神の計画があると思いますけれども、なんと一切もう罪も犯してないのに反逆罪だと言って十字架のあの3本の真ん中にかけられて、そして手足に釘を打たれ、最後は脇腹を刺されて血を流してる。でもその血を流すっていうのは旧約聖書において生贄を捧げるときに最初にする行為なんです。なぜか、血の中に命があるからなんです。ここで結びつくんです、この命の問題が。つまりイエスは自らの血を流してこの命を自分から私たちの方へ流してるわけ。その象徴なんです。だから十字架から流れた血は命ですからね。旧約聖書に命は血の中にあると書いてある。 イエスはそうして私たちに見える形でご自分の体から血を流して、その流れた血は私たちのところに届いて造営として私たちのところに来ているわけです。だから本当に丁寧なんです、いちいち。ただイエスが他の方法で死んでいたとしたら、その血が流されて、それが契約の血で、その命が私たちのところに注がれるっていう、その絵というかね、それは私たちに分からなかったと思いますけども、それがよく分かるように十字架の上で亡くなっている。契約の血だと、十字架の血を見なさいと、これが私たちとあなたの、私とあなたの契約の血だよと、そう言われている。私たちはその血を飲むわけですね。飲むっていうのはもちろんこの自分のために流された血であるとありがたく受け取ることです。イエスの十字架の血は私のためです、他の誰のものでもありません。信じますよね、皆さん。信じますか。イエスの血はただただ無駄に流された血ではない、私の罪のために流された血です。信じることがイエスの血を飲むということ。で、もう一つこの造営を考えるときに大切な問題があって、これは 1月の時にもお話ししてるんですけれども、このヨハネはですね、プシュケという肉体の命とこの造営の関係を述べてます。有名なのはこの12章の25節で、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至るという、この箇所があります。私これ何度もこの箇所を引用していると思うんですけれども、実は日本語の聖書だと全部同じ命と訳されてますが、ギリシャ語では2種類の言葉が使われているんですね。この前半の自分の命というのはこのプシュケなんです。プシュケというのはこの肉体を生かしている命。このプシュケを愛する者、プシュケを愛する者はそれを失うし、自分のプシュケを憎む人はそれを保って永遠の命、造営に至ると、そう書いてるんです。これね、ギリシャ語で読まないとわからない。できれば我々の聖書にも括弧でここだけは入れてほしいと私は思ってますけども、で、愛するっていうのはこれ執着するという意味なんですね。執着するという意味のギリシャ語が使われています。で、このプシュケという言葉は実はこれ以外にも9箇所使われてるんですけども、そのうちの6箇所が捨てるという言葉と一緒に使われてます。プシュケは捨てるっていう言葉とくっついて6箇所使われてます。有名なのは、良い羊飼いは羊のために命を捨てる、この命はプシュケ、友のために自分の命を捨てること、これ以上大きな愛はないという、この有名な言葉のこの命もプシュケなんです。プシュケは捨てるっていう文脈で使われている。つまりこの世の命は捨ててなんぼだよと、この世の命にこだわっちゃいけません、この命を捨ててこそ造営がいただけるんだということですね。捨てるって言ってもね、じゃあ今日誰かのために死にましょうかということじゃありませんけれども、これはもちろん死ぬということは、誰かの代わりに死ぬということは一番大きな愛ですし、イエス自身がそれを示してくださいましたけれども、もっともっとね、こうなんていうか、身近に普通のことの中に、この不死刑を捨てるということはあると思います。それは自分の利益を捨てるということだと思うんですね。自分を捨てるというか、自分の利益を捨てて誰かの役に立とうとすること、誰かのためになろうとすること、まあプシュケは捨てる、プシュケを捨てることこそ愛って書いていうことですね。で、イエスはこう言われました。私は命を再び受けるために捨てると、ご自分でおっしゃってるんですね。それゆえ父は私を愛してくださる。実はイエス自身が十字架の上でプシュケを捨てられたんです。で、その自らが造営を、もう一度受け取られたんですね。そうやって見本を示してくださった、私たちに造営をどう使うべきかということを示してくださいました。 はい、ということでちょっと理屈っぽい話になりましたけれども、イエスの革命、造営の扶養ということでお話ししましたけれども、愛なる神は人間に永遠の命、造営を与えようと思われました。本当ならば私たちは裁かれてね、神に背いてるわけですから叱るべきですけれども、神はそれを良しとされなかった。いや、その代わりに造営を扶養してやろうと。プニウマはなくなるけれどね、ネフェシュはなくなるけれども、造営を扶養してやろう、そう考えられたんですね。でその造営はイエスご自身がこの地上に持ち込まれて、そして自らの命を捨てることでその造営を私たちに扶養してくださった。その肉体とその血潮を通して私たちに造営を扶養してくださいました。でその肉を食べその血を飲むことで私たちはその造営をいただくことができる。でもこの食べるということはね、先ほどもお話しましたけれども、もうむしゃむしゃがっついて、イエス様にもっともっとね、私たちがっついていいでしょう。もっとイエス様にがっついて、まあ言葉ありですけど利用して、イエス様に頼んで、それを多分喜んでくださるんですよね。時々なんか必要な時にだけ、なんか自動販売機みたいにイエス様すいませんがお願いできますかっていうのはがっついてないでしょう、それって、ね、たまに立ち寄って食べる立ち食いそばみたいな感じじゃないですか。そうじゃなくて、もう毎日むしゃむしゃ食べてほしいんですよ、イエス様は。私をもうがっついて食べてくれと。そうすることで私たちは造営を生きることができる。そしてそのためにね、この地上の命は使うためにあるんだよ、捨てるためにあるんだよ、それが造営に通じるんだよということをイエスご自身が示してくださいました。そういう意味でイエスは命の質とね、つまり私たちの体に備わっているプシュケはやがて終わるものだし、プシュって抜けていくわけですからね。だからこれを正しく使おうねと。でも永遠の命、造営がイエスを信じる瞬間から与えられてるから、後の人生はいかにこの造営を使っていくかなんだよと。イエスに食らいついてその造営を生きなさいというのがイエスの革命なんです。それが私たちに与えられた恵みなんです。皆さん造営を生きてください、生きてください、ね、プシュケじゃない、プシュケはなくなるんです。造営を生きる、共に生きるものとなりましょう。お祈りしましょう。天のお父様、本当にあなたの偉大なるご計画、またとても説明しきれない偉大なる恵みのように感謝をいたします。私たちやがては地の塵に帰る、本当に取りに足りないものであるのに、あなたはこれを愛してくださり、そして一人子を送って永遠の命を、造営を与えようとなさいました。そして私たちがこの命をいただいて与えられているこの短い時間を、本当にあなたと共に有意義に素晴らしい人生を歩むことができるように導いてくださっていることを感謝いたします。十字架の血はその契約の完成の印です。私たちはその契約の中に今あることを覚えて感謝いたします。イエス様をもっとむしゃむしゃガツガツ食べるものにならせてください。そして共に生き共に死ぬイエスの、まさにイエスご自身と共に生きるものとして私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。最後のこの20章の31節出すの忘れてました。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、信じてイエスの名により命を受けるためである。アーメン。どうぞご起立ください。
膝にいます方と
仰ぎ乞い願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わり、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝終わります。ようこそおいでくださいました。お座りください。